おはようございます、ひろしです。今日はですね、昨日の続きということで、冷却期間を終えて再開まで、そして再開からのお話をしていこうと思います。まあ、正直なところ再開する方法っていうのが一番難しいんですよね。どうやってアポを取り付けるか、そこが一番難しいんですよね。まあ、そこで一番有効なのが SNS だったんですよね。興味を持たせた状態だと、まあ連絡もスムーズにできますよっていう話でした。で、共通の知人が言えばですね、共通の知人と一緒に飲みに行くっていう技もできますね。同窓会とかっていう技もできます。それを利用するのも全然ありでしょう。で、実際の連絡の時にどうやってじゃあアポを取り付けたらいいのかっていうとですね、やっぱり理由を作ることですよね。いきなり会いたいとかご飯行こうとかって言ったら絶対断られるんですよね。警戒心が強いから。だからたまに、わざと理由を作るわけです。今度そっちに行く機会があるからとかっていうね、理由を作るわけですとか、なんて言うんだろうな、あそこ詳しかったよねとかって言って、彼女の得意分野をわざと出して、それに自分も用事があると、でついていかないといけないといったような理由を作るわけです。そうすることによって、彼女のですね、中にある警戒心っていうのがなくなってくれるわけですよ。この理由を作れるか作れないかでかなり変わってきますとかですね、実際に会うまでにわざと事前に彼氏がいるかどうかっていうのを調べる方法もあります。それは彼氏がいる前提で話をしてあげればいいわけです。休みの日何してんの、彼氏とデートしてんのとかっていうのをあえて聞くわけですね。で、聞いちゃえばですね、彼氏いないよっていうのが来るか、たまにねとかって来るぐらいなんですよね。そういうのが来ればですね、彼氏がいるかいないかわかります。で、彼氏がいたとしたらあえて引きましょう。そうか、彼氏いるんだと、久しぶりに会いたいなと思ってたんだけど、まあ彼氏いるからそれは彼氏に悪いねっていう感じで引いて、あげることが大事かなと思います。向こうも会いたかったら食らいついてくるんで、そこをあえてですね、自分の側を押し通さずに、ね、2人の恋愛を応援するっていう立場をあえて作りましょう。そしたら意外と餌に食いついてきたりするもんですね。で、もし食いついてこなかったら、そのまんまなんかなんとなく LINE を続けるのもいいと思いますけど、もう一回冷却期間をあえて置く、3ヶ月後にまた連絡を置くっていうのでいいでしょう。今の彼氏に不満とかがあれば、必ず、ご飯には行ってくれます。タイミングとかってあるんで、絶対。運とかタイミングとかあるんで、その機を狙って、ご飯に誘うっていうのを意識して頭に入れといてください。1回目の連絡で絶対に行かないといけないっていうわけではないので、そう、一番最適なタイミングで行くっていうのを意識しておいてください。ここがね、ちょっと一番難しいんですけどね、感覚的に。いかに SNS とか周りの共通の知人の噂とかで、ね、興味を引かせておけるかどうかというのがポイントになってくるかなと思います。それかですね、もし音信不通の場合はですね、冷却期間を終えてから連絡して、ダメだったらまた3ヶ月後に連絡して、3ヶ月後に連絡してという感じで、タイミングを伺うというか、機を伺うっていう攻めで行った方がいいでしょう。明らかに負け試合と分かっていて挑む必要は全くないので、そこは頭を使いましょう。勝ちに行きましょう。勝たないと意味がないんで、復縁はそこだけ頭に押さえておいてください。こういう感じでアポに誘いましょう。理由をつける、理由をつけてアポに誘う、食事に誘うっていうのをやってみるといいでしょう。あたかもですね、食事に行きたいという感じで誘うのは良くないですね。っていうのを押さえておいてください。そうですね。で、あとはですね、元カノとの再会になってくるんですけれども、やはり再会した時にですね、男性諸君が一番やりがちなミスっていうのがあるんですね。それは自分のことを話しすぎてしまう。なぜかというと、やっぱり、 自分磨きをして成長した自分を元カノに見てもらいたいという気持ちでいっぱいなんですよね。うん。で、そうなったらやっぱり認めてほしいから喋っちゃうんですよ、ついつい。するとですね、やっぱりなんかこの人は自分のことばっかりだなっていう風に思われて復縁ができなくなってしまうというわけです。だからまあ喋りすぎないようにするというのを日頃から気をつけて、いろんな女性とデートなりしてみるといいでしょう。それはかなりおすすめしますね。うん。で、実際にどういう心理状況か、僕が復縁した時の心理状況っていうのはですね、結構意外だと思うんですけれども、元カノに対する気持ちっていうのはかなり冷めてたんですよね。そうで、僕自身がレベルアップした時に思ったのが、なんであの子にこんなにこだわってたんだろうっていう気持ちになるわけですよね。今の自分の方が価値があるぞっていうふうに思うわけですよね。マジかよって思うかもしれないですけど、そうなんですよね。多分元カノと復縁したいって思ってる男性の方って、元カノがすごい価値のある存在だっていう風に思ってる方多いと思うんですよね。でもそれじゃあやっぱり追いかける立場になってしまうので復縁できないんですよね。うん。で、僕が多分復縁できたのはある意味心の中で冷め切ってた、余裕があったっていうことなんですよね。冷め切っているっていうのは悪いことじゃなくて余裕があるっていうことなんですけれども、うん。別に元カノじゃなくても元カノ以外に魅力的な女性っていくらでもいるしっていう気持ちで接していたから、もちろん言葉では出さないですよ。でもそういう気持ちで接していたからこそ、僕自身がですね、価値の高い男性だと思われて追いかけられるという形になったんじゃないでしょうか。うん。で、結構ね、このメルマガに登録してくれてる方はですね、あの本を読んでくれてるんですね。僕が以前紹介した本、僕は愛を証明しようと思うっていう本を紹介したんですけど、結構な方が読んでくれてメッセージをくれたんですね。で、あれがですね、結構大事かなと思います。僕にとって本能とか遺伝子に即した恋愛、これがねかなり効果的なので、ぜひぜひ読んでほしいなと。で、一回読んだことがある人はもう一回読んでみてもらえたらいいかなと思います。どういうのが価値のある男性なのか、どういうのが価値のない男性なのか、そしてどういう男性がモテていくのか、こういうのを頭にしっかり叩き込むことはかなり復縁において大事になるかなと僕は確信しております。僕自身もそうでしたし、うん。なのでちょっとね、もう一回遺伝子とか本能とかっていうのも考えつつ取り組んでみてもらえたらいいかなと思います。うん。で、それで自分がですね、元カノにこだわらなくなってったら結構いい傾向なのかなと思います。ということでね、冷却期間まだまだまだまだ続きますが、自分の成長に向かって頑張っていきましょう。元カノしかいないっていう状況だとやっぱり復縁はできないですね。これ間違いない。うん。っていうことです。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。一番ね、再会が難しいんですけれども、多分まだその時期じゃない人が多いと思うので、今は気にしなくてもいいでしょう。うん。実際に再会するときにこの音声を見直してくれて冷静になってくれたらなと思います。じゃあ、頑張りましょう!